9月22日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。教員の立場が弱すぎるために適切な教育ができないという指摘が強まる中、教員の権利を強化するための法改正が行われます。党の代表に対する逮捕同意案が国会で可決された最大野党共に民主党の執行部が総辞職することになりました。再来月に行われる2030年の万博の開催地を決める選考会に向けて、ユン大統領がこの数日間でおよそ40カ国の首脳に釜山誘致への支持を呼びかけました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。保護者からの過剰な要求や抗議を苦にして命を絶つ教師が相次いでいる中、教育現場における正当な指導は児童虐待に当たらないと明記するなど、教員の権利の強化に向けた法律の改正案が国会で可決されました。国会は21日の本会議で、教育関連の4つの法律について、教員の権利を強化し、教員による正当な教育活動を保護するための対策を盛り込んだ改正案を可決しました。韓国では、今年7月に保護者の激しい抗議に苦しんでいた小学校の教員が自殺したことをきっかけに、保護者からの悪質なクレームへの対策を求める声が教職員を中心に強まっています。法改正により、教員の正当な指導は児童虐待とみなされず、教員が児童虐待の疑いで通報された場合でも正当な理由がない限り免職処分は禁止されます。また校長は教育活動を侵害する行為を隠蔽せず、学校への苦情に責任を持って対応することも盛り込まれました。今回の法改正について教員団体は21日、教員の教える権利の強化と児童生徒の学ぶ権利の保護につながり、学校教育の正常化に貢献するだろうとして歓迎しています。最大野党共に民主党のイージェミョン代表に対する逮捕同意案が国会で可決されたことを受けて、党の執行部が総辞職する意向を明らかにしました。21日の国会で逮捕同意案が可決された後に開かれた議員総会で、共に民主党で国会運営を取り仕切る院内代表のパク・クァンウォン氏をはじめとする党の執行部と事務総長は総辞職する意向を明らかにしました。共に民主党の広報担当議員は総辞職の理由について、執行部が党の議員に対して逮捕同意案に反対するよう呼びかけたが逆の結果が出たため、責任を取るために辞職を決めたと説明しました。イー代表をめぐっては、都市開発における背任容疑や北韓に巨額の資金を送金させた第三者供賄などの疑いで、検察が今月18日に逮捕状を請求していました。逮捕状の発布に必要な手続きとして、逮捕同意請求書が国会に提出され、21日の採決で逮捕同意案は可決されました。共に民主党に所属する議員の数は過半数を超えていますが、相当数の議員が造反し、イー代表の逮捕に賛成した形です。これによりイー代表の影響力が低下することは避けられない見通しです。裁判所は逮捕状の妥当性について26日に審査する見通しで、遅くとも27日の未明にはイー代表が逮捕されるかどうかが決まるとみられます。ニューヨークを訪れているパク・チン外交部長官は現地時間の21日、岸田総理大臣による先週の内閣改造で新たに外務大臣に就任した上川陽子氏と初めて会談し、両国関係の発展に向けて引き続き緊密に連携することで一致しました。 会談は朝食会の形式でおよそ1時間行われ、パク長官は上川外務大臣の就任に祝意を示した上で、両国関係の前向きな流れを継続させるため緊密な意思疎通を呼びかけました。上川外務大臣は関係改善を両国の国民が実感できるよう外相間で意思疎通して共に取り組みたいと述べ、緊密な連携への意欲を示しました。また両者は韓国、日本、中国の首脳会談を年内に開催できるよう3カ国の間で活発に協議していくことで一致しました。ハン・ドクス国務総理は23日に中国の浙江省杭州市で習近平国家主席と会談する見通しです。政府関係者は22日習国家主席との会談について、会談の開催は事実上確定していて、時間と場所を中国側と調整していると明らかにしました。ハン国務総理は杭州アジア大会の開幕に合わせて23日から2日間中国を訪問する予定です。会談が実現すれば、今月7日にインドネシアのジャカルタで開かれた ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議に合わせて、ユン・ソンニョル大統領と中国の李強首相が会談してから2週間余りと、韓中のトップレベルの外交が早いペースで進んでいることになります。ハン国務総理は今回の習主席との会談で、韓日中首脳会談の早期開催を呼びかけるものとみられます。韓国政府としては、中国と首脳レベルの外交を積極的に推進することで関係改善の意思を伝えるとともに、北韓とロシアの急接近を牽制する狙いがあるとみられています。ニューヨークを訪れているユン・ソンニョル大統領は、アメリカ訪問4日目の21日にも各国首脳と個別に会談し、2030年万博の釜山誘致への支持を呼びかけました。ユン大統領は21日、南米エクアドルのラソ大統領、カリブ海の島国セントクリストファーネビスのドリュー首相、南米パラグアイのペニャ大統領、西アフリカシエラレオネのビオ大統領など、合わせて11カ国の首脳と個別に会談し、2030年の万博の開催地を決める今年11月の最終投票で釜山を支持するよう呼びかけました。ユン大統領がニューヨークで18日以降に首脳会談を行った国と地域は39に上ります。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アジアのスポーツの祭典アジア大会が23日中国浙江省の杭州で開幕します。新型コロナの影響で1年遅れの開幕となった今大会は、来月8日まで熱戦が繰り広げられます。韓国からは過去最多となる1140人の選手が39の競技に出場します。韓国代表は金メダル50個と2大会連続の総合3位を目指しています。一方、北韓の選手団も今大会に選手191人を派遣しています。北韓は新型コロナウイルスの影響で2018年のジャカルタアジア大会を最後に海外のスポーツイベントには参加していませんでした。日本のお盆にあたるチュソクの連休となる9月28日から10月1日までの4日間、全国の高速道路の通行料が無料となります。例えばソウルから釜山までの高速道路の通行料は18,600ウォン、およそ2000円ですが、連休中は無料となります。政府は毎年旧正月やチュソクの連休には高速道路の通行料を無料としてきましたが、2020年のチュソクから去年の旧正月までは 新型コロナの感染拡大を防ぐため、帰省や旅行の自粛を促す方策として、通行料を通常通りに徴収していました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。